強い社長になるポッドキャスト。
この番組は数字がちょっと苦手な中小企業経営者の方のための番組です。日頃から多くの経営者の相談に乗っている中小企業診断士と税理士の2人の対談形式で、中小企業の現場の目線から専門知識を分かりやすく解説します。会社経営に数字を上手に活用していただくために、会計、税金、融資などをテーマにお伝えしていきます。
こんにちは、中小企業診断士の六角です。いつも数字に強い社長になるポッドキャストをお聞きいただきありがとうございます。今回もスタジオに税理士の北川智明先生にお越しいただいております。北川先生、今週もよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
今回はですね、おそらく経理の中で一番面倒くさいと私が思っている減価償却についてお伺いしたいんですけれども、減価償却を簡単に乗り切る方法っていうのはあるんでしょうか？
そうですね、あの減価償却は当然設備の種類によってもいろいろ耐用年数とか、そもそも取得費をいくらにしたらいいのかとか、まあ、非常に論点が多岐にわたるので苦手にされているような方も多いと思います。減価償却の一つのポイントは、今はあの会計ソフトなどもすごい発達してますので、資産を取得した都度固定資産台帳と言われるものにきちんと一つ一つ登録しておけば、逆に決算の時には自動で計算をしてくれるので、決算時にやることっていうのはほとんどないと考えていただいてもいいと思います。
はい、ただその時にですね、やっぱり面倒くさいなと思うのは、この資産はどういう償却をしたらいいんだとかっていうのを最初決めなきゃいけないし、そもそもその前に経理規定で会社の相対的な減価償却の方法も決めておかないといけないんですよね。
そうですね、あの大きくは減価償却の方法がいくつかある中で、会社としてどの方法を取るのかで、代表的なものには定額法と定率法というのがあります。で、最近ちょうど改正もあったんですけれども、建物と建物付属設備、あと構築物については定額法が原則的な方法になります。で、それ以外の車両運搬具、機械装置、工具、器具、備品、これらは定率法が原則的な方法になります。この原則的な方法以外で会社がやりたい、まあ実際設備もそういうふうに価値が減っていくと思えば、税務署に事前に届け出をしておいて他の方法を取るということになります。
はい、他の方法というと生産高比例法とかっていう方法です
ね。あとは給付法であったり、はい、いくつかあると思います。ただ一般的にそういうようなあえて特殊な償却をすることは実務上ほとんどないと思うので、基本的には定額法と定率法を理解していただければ大丈夫だと思います。
ということは、中小企業ですと税法の方法をそのまま当てはめてしまえば大丈夫ということですか？
はい、そうですね、税法上の先ほどご説明しました建物と建物付属設備構築物は定額法で、その他は定率法を使うということで問題ないと思います。
それからですね、減価償却の対象となる資産というのは、一応毎年存在するかどうかっていうのを確認するっていうのは、まあこれちょっと経理手続きとは別なんですけど、やった方がいいんでしょうか？
そうですね、設備を何か、例えばパソコンを買うですとか、もう大きい話で機械を買うとかっていう時には、必ず経理の担当の方が事前に見積書ですとか、その後の請求書とか、そういうのをきちんと入手されて、設備としてこれは固定資産台帳を登録する必要があるかどうか、その都度確認する方がいいと思います。
もしなくなってたらどうしたらいいんですか？
そうですね、それはあのよくあるんですけれども、あの工場の人は知っててもう捨ててしまったんですが、経理部には報告が来てないとあのいうこともあるので、あの一番いいのはそのあたりの連携がですね、きちんと報告が来るような体制を作る必要があると思います。
そうするとなくなってしまうと、それは経費になるんですか？
そうですね、あの実際に捨ててしまえばそれはもうなくなっているので、それまでの帳簿価格というんですけれども、買った値段から減価償却費を引いた金額をその捨てた時の経費として全部処理します。
あと減価償却でちょっと面倒くさいなと思うのは、特例が多いっ っていうことですよね。
そうですね。多くの会社線で適用があるのが、まず10万円未満の取得価格の場合に即時償却と言いまして、買った時に全て経費にできるという特例と、あとは20万円未満の時に3年間にわたって費用に落とすことができるという一括償却資産と、さらに30万円未満の場合には中小企業に限定なんですけれども、これも買った時に全部費用で落とせるというこの代表的なものが3つあります。で、これらの3つの使い分けなんですけれども、まあ、単純に考えれば10万円未満のものは即時償却ということで、まあ、特に考えるというかあまり考慮しなくてもいいのかなと思います。で、20万円未満の場合には注意が一つ必要なのは、一括償却資産という3年で落とす方法の他に、30万円未満のその買った時に費用で落とせる両方を選ぶことができます。で、この両者の違いというのが、一つに一括償却資産として申告をすると償却資産税というものがかからないんですけれども、30万円未満として費用に落とす方法を選ぶと、これは償却資産税の対象になるというところが大きな違いであります。
これはどういうふうに使い分けをしたらいいんですか？
はい、会社が、まあ、長い目で見て税金を抑えたいと考えれば、一括償却資産の方を選んで償却資産税を払わない。その代わり経費には3年にわたって落とすので、目先の法人税は増えるかもしれないんですけれども、トータルとしての経費に落ちる金額は一括償却資産も30万円未満の資産も同じなので、そういった観点から一括償却資産として処理した方がいいと思います。で、今期たくさん資産を、例えば決算間際にですね、節税目的で30万円未満の資産のものをいっぱい買って、これを全部経費で落としたい、償却資産税はまあそれほど重要ではないというのであれば、30万円未満の資産として全て経費で落とすという方法も考えられると思います。
これは個別にどちらかを選択していいんですか？
はい、資産一つ一つにどちらを選ぶかを選ぶことができますし、逆にですね、30万円未満の資産を経費で落とせるのは合計で年間300万円までなので、それを超えてしまうものは選ぶことがそもそもできなくなります。
それではこれはですね、やはり決算が近づいてきた時に、今年ちょっと利益が多そうだっていう時は、なるべくその期に費用が増えるような償却の仕方をして、あんまり利益が出なさそうな場合は翌期以降に費用がたくさん出るような感じで償却をするという選択をした方がいいということですね。
そうですね、基本的にはそのような方法でやるといいと思います。
これは決算を申告する前に決めておけばいいわけですよね。
そうですね、これは基本的には申告書に税理士の先生が書いて処理することになるので、決算処理中に決めることで大丈夫です。
あとですね、めんどくさいパターンで、例えば20万のパソコンを10台買ったっていう時にどういう償却をするかっていうのはよく聞く話なんですけど。
なるほどなるほど。そうですね、基本的にはそのじゃあ何をもって20万円未満だとか30万円未満だというのは、原則的には取引される単位と言われてまして、パソコンであれば通常ディスプレイと本体をセットで考えるのが基本だと思います。パソコンを20セット買えば、でそれぞれが19万9900円であれば、全て一括償却資産で処理することができるということになります。まあ、中にはその今デュアルディスプレイと言いまして、1台の本体に2台モニターをつけることがあったりするので、それをどう考えるかは、まあ、顧問の先生とも相談して処理されるといいと思います。
ということは19万9千円のパソコンを10台買ったら全部一括償却ができるんですね。
そうですね、はい、一括償却資産には限度がありませんので、でパソコンは通常セットでそれぞれ売ってるので、10台それぞれバラバラに検討することで大丈夫です。
ということは利益が出そうだっていう時はパソコンを買えばいい。
そうですね、より早いパソコンを買い替えていただけるのもいいと思います。
性能が上がってですね、残業が減ったらいいですよね。
そうですね、まさに IT を活用して効率を上げるという意味で、今の社会的な流れに沿っていると思います。
わかりました。ということで時間になりましたので、また来週ですね、北川先生にご著書の中からノウハウについてお伺いしたいと思います。北川先生、今週はありがとうございました。
ありがとうございました。
今回の対談はいかがでしたでしょうか。この番組では公開質問を募集中です。2人のキャスターに回答してほしいという質問は この番組の配信ブログの専用フォームで受付しています。ぜひお寄せください。またご意見ご感想も同様に専用フォームでお受けしております。配信ブログは検索エンジンで数字に強い社長と検索し最初に出てくるブログです。それでは次回もどうぞお楽しみに。